ようございます。聖書と福音の時間です。あの日から4度目の3月11日が来ます。人の記憶は時間とともに少しずつ風化していきます。でも今なお苦しみの中に閉じ込められている人が多くおられるのは事実。私にはその方々に何もできることがありません。だから神様に祈ります。全能の神様が必ず慰めてくださると心から信じているからです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
おはようございます。高原豪一郎です。先日パンダの特集映像を見ていくつか驚いたことがありました。あなたはパンダの尻尾の色って何色か覚えてらっしゃいますか？白なんですね。パンダは部分的に黒いのでつい尻尾も黒に違いないと思い込んでる人が多いんですが、正解は白です。さらにパンダの目の周りは垂れ目の縁取りになっているので、つい垂れ目の動物だと思いがちですね。ところがパンダの目は吊り上がってるって言うんです。実際は相当いかつい顔立ちなのですが、天然メイクが垂れ目のために愛嬌のある動物に見えているって言うんですね。番組の中でアシスタントの女性が言ってました。それって誰かがデザインしたみたい。その通り、この世界をメイクした方、この自然界をデザインした方がおられるんですね。聖書はその作者のことを神と呼んでいるのです。今日はこの神の言葉、聖書からキリストの福音をお伝えいたしましょう。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。ここから3つのポイントでお話しいたしましょう。第一に、キリストは罪人のために神の一人子なのにこの世に来られた方だということです。この物質世界をはるかに超えた天的な世界からはるばるやって来られた救い主なのです。今から2年ほど前、この番組の700回放送を記念して大阪の中之島というところで特別なコンサートとメッセージの集いを開きました。その時、一度ネットや電波のメッセージではなくて直接肉声で聖書メッセージを聞きたいと切望して、沖縄からやって来られた親子の方がいらっしゃいました。その集会に出るために仕事を休み、コストをかけて、とにもかくにも決心したいと思って駆けつけて来られたんですね。私はその態度に本気の覚悟を見ました。そして本気に触れるとこっちも本気にならざるを得なくなるのです。あなたを作りになった神はあなたに対して本気の神です。あなたを本気で愛し、本気で救い、本気で人生を新しくするために天敵世界からこの世にまで一人子を送ってくださったのです。キリストの登場は神の本気の現れなんです。第二に、キリストは罪人を見ると救いたくなる方だということです。 NHK のプロフェッショナルという番組で、神業のような仕上げをするクリーニング職人のことが紹介されていました。東京で高級服専門のクリーニングを手掛ける古田武さんと言われる方です。彼のお店に持ち込まれるものは他のクリーニング店で失敗したものや、あるいは依頼を断られた形見の品などで極めて難しい仕事が多いんですね。それで染み抜き一つ取ってみても、繊維や染みの性質に応じて50種類以上の薬剤を使い分け、ルーペを使って繊維の一本一本まで確認するのです。伸縮しやすい服の場合は洗う前にすべて採寸記録し、ミリ単位の正確さで元の形に仕上げていきます。 一着洗うのに1日以上かけることもしばしばです。新品と並べて見分けがつくようではプロの仕事ではないと言って、新品と見分けがつかないところまで洗い上げてしまうんですね。彼が仕事をするとき常に頭にあるのは、服を任されたのではなく思い出を託されているのだということだそうです。ブランド品というのは高額品、しかし思い出があって大切にされているものは世界に二つとない高級品です。私はそれを手入れさせていただいているのです。なんと光栄なことかとおっしゃっていました。他の人から見たら汚れた古着であっても、依頼者にとっては物語の詰まったかけがえのない形見の一着ということがあり得るのです。それだからこそ彼は難しい仕事であればあるほどクリーニング師魂が燃えてくるって言うんです。ひどい汚れ、厄介なシミ、ダメージを被っている服であればあるほど余計に何とかせずに折れなくなるとおっしゃるのです。私はその言葉を聞きながら、罪人の罪を洗い清めずには折れないキリストのことを思いました。キリストは私たちの罪がひどければひどいほど、汚れていれば汚れているほど、ますます清めたい、白くしたい、跡形もなく新しくしたいという思いに燃え上がる方なのです。なぜならこの神である方は人間の本当の作者であり、あなたに対して美しい物語、美しいプランを思い描いておられる方であるからです。ところで汚れ汚れを落とすためには、その汚れの原因物質に合わせた洗剤があるんですね。ただ闇雲にゴシゴシ洗えばいいっていうような話じゃないんです。汚れを分解し消滅させる薬剤を選定しなければならないんですね。罪を完璧に洗い流すこともこれと同じです。人間の罪はどんな修行、どんな良い行い、どんな宗教によっても消し去ることはできません。ただキリストの血潮だけが罪を消し去ることができるのです。キリストは私たちの罪を消去するために、あの十字架の上で尊い血を流してくださったのです。キリストの命があなたの罪を消し去ったのです。そしてそれはもうすでに終わっているのです。そして神様の目から見ても罪はどこにも見当たらないほど完全な救いが成立しているのだということの証として、キリストは死後3日目に復活されたのです。第3に、それでは私たちはどうすべきなのかということです。私たちの罪のためにキリストが十字架で死んでくださったこと、墓に葬られたこと、そして3日目に復活されたことを真実なこと、誠のことであり、そのまま受け入れるに値する神からのメッセージとして信じることなんです。あなたがこのキリストの福音を信じるなら、あなたはその瞬間に神の子とせられ、すべての罪は忘れられ、そして死後の行き先が永遠の裁きから天国に転換します。さらにキリストを信じた者たちに与えられる新しい命、新しい霊によって、あなたは新しい人生を始めることになるのです。どうぞこのイエスキリストをあなたご自身の救い主として信じ受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。
本田ルツ子でカルバリ山の、
カルバリ山の十字架につき、イエスは尊き血潮を流し、救いの道を開きたまえり、主イエスの十字架
皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原郷一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方はテープ希望または CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。テモテへの手紙第1章15節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。